じゃあ1節から読みましょう。
ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げよ。イスラエル人の聖なる者は私のために聖別しなければならない。彼らは私の聖なる名を汚してはならない。それは彼らが私のために聖なるものとすべきものである。私は主である、
うん、じゃあ、主である、私が主である、聖なる方が私たちに聖なるものにならなければならないと言われますね。3節。
彼らは言え、世々にわたりあなた方の子孫の誰かがイスラエル人が主のために聖別した聖なるものに汚れたままで近づくなら、そのものは私の前から断ち切られる。私は主である。
汚れたものに近づくなということですね。だからこのエルサレムからエリコに下っていく中で、強盗に襲われた人がいました。強盗、襲われた、その人に対して祭司がまずそこに近づかなかったんですね。汚れたものに触れることだから反対の方向に行った。レビの人も同じくしたんですね。この御言葉通りによく守ってました4節。
アロンの子孫のうち雷病にまたは漏出のある者は誰でも清くなるまで聖なるものを食べてはならない。また死体によって汚されたものに触れるもの、聖を漏らすもの、
この聖なるもの、それで汚れたもの、また聖なるものじゃないものを食べてはならない。6節。
このようなものに触れるものは夕方まで汚れる。そのものは体に水を浴びずに聖なるものを食べてはならない、
聖なるものでないものを食べてはならない、ね、この主がこのように命令してるんですよ。注意節も。
祭司に金で買われたものはこれを食べることができる。またその家で生まれたしもべも祭司のパンを食べることができる、
このことを食べることができるもの、祭司は金で買われたものは、それをこれを食べることができる。またその家で生まれたしもべも祭司のパンを食べることができる。じゃあこの買われたもの、またその家で生まれたもの、祭司ではないんですけどね、祭司が食べるものを食べると、この意味は何でしょうね。祭司、まずこの人たちは清められた人です。聖なるものに触れた人ですね。この触れられた人の中で買われたもの、またその家で生まれたものは食べることができる。聖なるものではないのに、このように買われたもの、その家で生まれたものは食べることができる変わるということですね。だからまだこの18節もね、
アロンとその子らまだすべてのイスラエル人に告げて言え、誰でもイスラエルの家の者またはイスラエルにいる在留異国人が捧げ物を捧げ、聖願の捧げ物あるいは進んで捧げる捧げ物として全焼の犠牲を主に捧げるなら、あなた方が受け入れられるためには、それは牛、羊あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。血管のあるものは一切捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである、
じゃあここで在留異国人、ユダヤ人ではないんですね。その人たちも罪が許されるために生贄を捧げることができたんですね。傷のない生贄、これはイエス・キリストですよ。だから最初から このイエス・キリストの福音が入ってるんです。買われたもの、家で生まれたもの、まだジャイル一国人、もうね、傷がない、生贄をとして罪が許される、その道があるんですね。だからさっき、このエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われた人、その人に誰が近づいたんですか？サマリア人、サマリア人が近づいたんです。それでこのサマリア人は彼を癒し、また自分のロバに乗せて旅館に連れて行って、また2 デナリを与えて、私が帰ってきますとそのように言ったんです。だからジャイル立国人、罪から許された人、イエス様に触れられた人がこのような隣人になったという福音が旧約聖書の中で入ってますだからイエス・キリストによって罪が許された人、またジャイル立国人、またその当時サマリア人といったら一番呪われた人でした。愛の子としてね、アッシリア人との間生まれた者たちだとして彼らは差別していました。だから本当の立法というものは差別に行くんでなくて、本当に神様の恵みの中で彼らが変えられて主のために用いられる、そのことが聖書がね、教えようとするものですよ。だからユダヤ人もイオ人もイエス・キリストのこの生贄をとして十字架をとして受け入れられる、神様の民と受け入れられるそのことで代わりに、この触れられたこと、あがなわれたこと、それを教えてますね。さっき読んだそのところがとても重要ですよ。買われたもの、祭司にいるんですよ。祭司が買ったんです。あがないですね。そしてその家で生まれたもの、またジャイル立国人、これがずっと流れがそのことです。だからユダヤ人のことだけではなくてね、主がイエス・キリストによって罪が許される道を教えていった。じゃあ使徒の働き23章1節から見ましょう。
パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。
じゃあこのパウロはユダヤ人の議会ですね、イエルサレムにあるユダヤ人議会、ユダヤ人たちにこのように自分は良心、すなわち立法に忠実したということですね。神の前で生活してきました。2節。
すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ白く塗った壁、神があなたを打たれる。あなたは立法に従って私を裁く座につきながら立法に背いて私を打てと命じるのですか？
このことは聖霊がね、パウロの口を通してすぐ語った言葉です。これはイエス様が言われる言葉ですね。だからユダヤ人大祭司、律法学者 そこに集まってる人たちの前でね、大祭司アナニアがこのサウル、パウロの口を打ってと言ったんですね。その時パウロはアナニアに向けて、ああ白く塗った壁、偽善者だと言ってるね。イエス様がパリサイ人たち、律法学者たちにこの言葉をよく使いました。神があなたを打たれる、あなたは律法に従って私たちを裁く者につきましつきながら律法に背いて私を打ってと命じている。だから律法を背いてるって律法を守る人はないのよ。律法を背いてる。だからイエス様が必要よ。イエス様に許され、生贄として許された人が祭司でユダヤ人で、だから彼らが自分がこの世に許されて清められて、また贖った者が清められ、自分の家にいる者が清くなる。それで在留立国人たちも同じこの罪の許しの道がある。だから立法というものは守るということより、立法によって罪が分かる。立法は背く。立法によって罪が定められる。それなのに自分が高い位置に座ってね、人を裁く。それを言ってるんですね。ああ偽善者、災いがある、白い便器を塗った墓、その中には骨がいっぱいある四節。
するとそばに立っている者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです、
じゃあパリサイ人は復活を信じました。サドカイの人たちは現実主義者で政治家が多かったしね、復活なんか信じてないんです。この2つのグループが集まっていったから、今自分はパリサイ人で復活を信じてる、そのことをあえて投げたんですね7節。
彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は2つに割れた。サドカイ人は復活はなく、見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。
じゃあこのようにね、サドカイ人たちとパリサイ人が全然信じることが違ったんですね。だから衝突が起こった。旧説。
騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない、もしかしたら霊か見つかいかが彼に語りかけたのかもしれないと言っただ
からパウロがパリサイ人だと言ったからね、パリサイ派たちは自分たちが信じるものと同じ話をするから彼をこうかばってるんですね出世す。
論争がますます激しくなったので、千人隊長は パウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りて行って、パウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れてくるように命じた。
じゃあ23節。
そして2人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよと言いつけた。
じゃあこのように、皆さんイエス様を信じて、イエス様にきっと認められたものはこのように大切にされるんです。またパウロの使命がまたローマまで行かなければならないし、その使命は命より勝っている。その使命があるから保護する人たちがパリサイ派からも起こるし、ローマの軍隊からも起こるんです。このパウロを殺すまでは自分は断食する者たちが出てきたんですね。それを話し合っていること、パウロの親戚がそれを聞いて千人隊長にそれを報告する。だから千人隊長が今国を動かしているんですよ ね。すごい数ですよ。一人のために100人隊長呼び、今夜9時にカイザレアに、イエルサレムからねカイザレア皆さんよこしたことあると思うんですけど、ものすごい車でも長いんですよ。それを長い距離をねパウロのために、だからここからどれぐらいかな、熊本以上でしょうね。その長い遠いところを百人隊長を呼んで、今夜9時カイザリアに向かって出発できるように、防衛200名千人隊長が、千人がローマでイエルサレムに駐屯してるんですけど、その中で200名よ。すごいじゃない。騎兵70人、これもすごい数ですよ。これ何の兵？総兵200人。だからここ270。だから、こう指揮官たち全部除いたら半分以上がこのパウロ一人のために動くんですよ。これどう考える、どう皆さん思いますか。これが本当に驚きですよ。だから皆さん、皆さんの中でいろんなことが起こると思います。目が真っ暗になるそのところも、そのケースも起こると思います。けど神様が軍隊を動かして、神様の子供たち、神様の子供になったのはあがなわれたものですね。私たちは異邦人でもイエス様を信じて神の子とされてる。だから特別に扱ってる。特にこの日本という国は 0.2% クリスチャン、その中で皆さん一人一人を、だからこのイスラエルのためにエジプト、クッシュ、エチオピアを身代金として与えるぐらい主がこのように大切にされている。贖い、私たちが異邦人です。 友人である私たちがこのように神の子とされたということは、ただ主の恵みでしょう。あがね、傷がないイエス・キリストによってあがなわれて、国が動きますよ、ね、私がこの学校チャーチスクールをやりながらね、一つ不思議に感じたのがあります。こんな小さい、この日本ではもう本当わずかなチャーチスクールの子どもたちですね、そのために国がね、一つ一つ私たちがやろうとすることを止めるために、直接もう命令とかしてないんですけど、彼ら税金政策でねやってる一つ一つを、いや私たちにこう向かってるんだと、霊的にそれを感じたことはたくさんありますよ。だからこの一人がどんなに大切か、今うちの子供たちが夜祈り会があるんですけどね、私はこれを普通に見えない。じゃあ千人隊長がローマのエルサレム、ローマの千人隊長が千名よ、だから千人隊長ってのは千名監督する、とっても偉い人です。エルサレムの管轄する、その人がパウロのために半分を送り出すんですよ。こんなに私たちが持ってる使命、子供を育ってこの子供たちをエルサレムまで送り出す、そのことで、ね、神様の国が動く、ものすごい関心を持ってる。だから皆さんが教えてる子供たちをね、一人一人を、まあ、皆さんが大切にしてることは分かってますよ、本当にそのように宝として、宝石として見るように、